柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて今夜も素敵なゲストをお迎えしております、はい、俳優の出会い正幸さんです。
出会い正幸です。先月も呼んでいただいて、また今日も呼んでいただけてすごく嬉しいです。今日は映画先生についていろいろお話できればなと思ってまいりましたので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
先週ね、竹島由香さん来ていただいたんで、はい、結構今ハードルが上がってる状態なんで今日はよろしくお願いします。
なんで逆じゃなかったのかなとか
では監督、早速今夜のワインで乾杯といきたいと思いますが、ご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはシャトーメルシャン長野シャルドネ2024です。
はい、はい、
もう冒頭ここからハードル高いよね。
そうですね
お酒が苦手なね、
飲めないんですね、そんなにね、
はい、ちょっとしか飲めない、されてたんで、ちょっとね、やっぱりそれに関してはもうどうしようかなと思ってますけれども、うん、はい、お待たせしました。
今週から一気飲みになっちゃったみたいですよ、
はい、大学生
乾杯
乾杯
乾杯。淡いレモンイエローで綺麗ですね。
あ、いい香り。
匂いは嫌いじゃないんでしょ、はい、お酒は
香り大好きです、うん、ただもう弱いんでもうすぐ酔っ払っちゃうんで、
うん
うん、すごく雑味があって、
そうですね、複雑な味わいですね、うん、甘みもあるんだけど、
なんだろう、ちょっと南国のフルーツの感じもあるな。
はい、
そうですね、
柑橘のすごいいい香りが。
柑橘
しないですか、うん、レモンって柑橘じゃないんですか、
まあ、柑橘だね、レモン
レモン
のね、
すごい。
あれ、でも香り嗅いでみてください、結構樽の感じが結構しますよね、
そうですね、はい、オークダルでいうのバニラの香り、
あ、バニラだ、バニラ、はい、
うん、
この樽化がまたなんか味わいの複雑さを作り出してて、僕こういうの大好きなんですよね。
いや、本当シャルドネはね、もう本当世界のレベル、間違いなく世界のレベルいったなと思いますね。
で、結構なんかミネラルがしっかりしてる感じの味わいね、はいはい、うん、あ、これはうまいですね、うん、
さて、このワインに合うおつまみなんですが、
はい、
今日はですね、カルボナーラをご用意いたしました。
カルボナーラ
ね、普通だったらこんなのね、うん、こんなのじゃないカルボナーラとかは結構重めのワインに合いそうですけど、白とかあんまり選択しなそうじゃないですか。でもこれは合いそうだな。
チーズは生クリーム使ってますし、もちろんバターも使ってると思うんですけど、
うん、
絶対合うと思うんですよ ね、
これだけしっかりした白だと、このシャルドネ自体がやっぱタルカも強くて、すっごく複雑な味わいしてるんで合いそう。あ、このカルボナーラ美味しいですね。
美味しい。
すっきりしてて、
うん、
あー美味しいわ。
なんか味噌ラーメンみたいなカルボナーラ。
味噌ラーメン。
そうですか、うん、麺がなんか変わっててすごくもちもち系ですね、これね。
いや、ちょっと驚きのもちもちさ、
はい、
うん、
うん、
あとやっぱチーズとも合うんですか、シャルドネ。
いや、合うと思う、
はい、すごくいいです、口の中が。
ちょっとね、黒胡椒は効いてるけども、
うんうん、
まあ、あんまり黒胡椒効いてない方がワインに合うかなと。
あ、
でも中 のベーコンですかね、これはね、
うんうん、
ベーコンのスモークした感じもワインに合うし、うん、すごくバランスとしてはいいんじゃないかなと思いますね。美味しいです、
うん、
はい、まあ、クリームソースとか、
はい、
鶏肉のクリーム煮とか、
うん、
あとバターソースですね、ムニエルとかもそうですけど、うん、
はいはいはい、
そういったものにはこのワイン合うんではないかなと思います。
魚介料理とかね。
そうですね、
あ、はい、美味しそうですね、
はい、さて、それではワイン片手に今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライト、 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。そして本日のゲストは
出会い正幸です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先週は竹島由香さんをね、ゲストにお招きして、すでに3月6日から公開をいたしました、柿崎雄二監督脚本による映画先生、はい、このお話をね中心に聞いていたんですけど、ぜひ今日もそのお話を いろいろお聞きしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、はい、お願いします。
改めてね、ちょっとストーリーの紹介だけ先に監督お願いしていいですか。
はい、2011年3月11日、まあ、今年で15年目になりますが、はい、東日本大震災での自衛隊の活躍を描いた作品です。
はい、
まあ、自衛隊の活躍といいましても、自衛隊だけではなくて被災者と方と、うん、そういったもののつながり、まあ、ここに喪失の物語というふうに書いてありますけど、再生の物語でもありますんで、実際に家族を行方不明になっている自衛官と同じく両親が行方不明の子供をめぐる話なんですね。
うんうん、
その両者のお話を、まあ、シンクロさせて描いている作品ですね。
うん、要は助ける側と助けられる側が共に家族が犠牲になっている可能性があるわけですよね。
はい、
それの中でのこのヒューマンドラマっていうかね、はい、うん、あれじゃないですか、こういうふうな形で自衛隊を取り扱ったり災害派遣を取り扱った映画っていうのは今までないんじゃないですか。
そうですね、福島第一原発をメインに取り上げた作品はいっぱいあると思うんですけど、
あ、はいはい、
災害派遣全体ということに関しては、うん、極めて珍しいと思いますし、
ええ、
また陸上自衛隊の主人公っていうのは邦画史上初めてだと。
そうですよね、はい、しかもまたね、この作品自体が、まあ、ある意味なんていうんですかね、防衛省の広報的な関係から向こうから、まあ、こんな作品作れませんかとか、あるいは国の予算が少し補助が出てるとか、一切そんなことないんですよね。
全くないです。一切補助や国のその助成金の類ってのはなくて、
はい、
あくまでも自分が企画書を作って防衛省に、こういう映画撮りたいんだけど力貸していただけませんかというお願いに行った作品ですね。
まあ、そのおかげでね、陸上自衛隊も今回は全面協力をしていただいて、装備品から何からね、
そうなん、
撮影場所の提供とかも協力をしていただいて、はい、ということで、どうでした、出会いさん、実際にこの本物の制服を着たりとか本物の場所で撮影をしたりとか、こういう体験は。
はい、いや、もう今までなんていうんですかね、俳優って、まあ、モデルだったりとかそういったものを演じることがすごく多いんですけれども、うん、今回陸上自衛隊という今現存している組織でもありますし、
あ、そうですね、
はい、うん、そういう人たちを演じるっていうのはやっぱりすごく難しいなと思ったんですが、
うん、
やっぱりその実際に着てたものだったり使ってるものをお借りするだけでやっぱり役作りとしてはもうかなり助けられたなっていうのを本当に感じましたね。
やっぱ入りやすいですか。
入りやすいです。
ですよね。
はい、また撮影させてもらった現場もですね、竹山駐屯地という今も実際に使われてる駐屯地で撮影させていただいて、横では訓練してるところで撮影させていただいたりとか、
そうですね、
まあ、そういった意味でも今まで経験したことのない撮影現場になりましたね。はい。
出会さんはどんな役でしたか今回は。
僕は持田健作一等陸曹という役で、先週竹島さんが、
はいはい、
前川さん演じる、春日小隊長の、まあ、副リーダーみたいな感じで、小隊陸曹、陸曹長という役
で小隊陸曹、
小隊陸曹、
小隊陸曹、はい、階級は陸曹長、
陸曹長で小隊陸曹という紹介されましたけれども、うん、そこにいる部隊の自衛官という役で、小隊陸曹から何か言われたことをこのみんなに伝えていくという、
要は先週来た竹島さんが上司で、
はい、
その下にいて、ね、まあ、動く、
その通りでございます、
役ですね、
はい、
うん、はい、分かりやすくお話をしていただければ。
すいません。
あ、でも実際に、撮影現場にも、はい、現職の自衛官もサポートで、はい、エキストラで入ってくださってた話も聞いてるんですけど、はい、触れ合う機会とかありました？
ありました。撮影の合間にもお話しさせていただく機会もありましたし、
うん、
ちょっとこれも私事なんですけれども、うん、来てくれてた自衛官の方で、
はい、
子供の頃出会いさん見てましたと。それに
シルバー仮面、
はい、冒険シルバーです。
冒険シルバー、
はい、で今こういう仕事に就くことになりましたって言ってくれた方がいて、
嬉しいですね。
冒険シルバーきっかけで自衛官になったってこと？
まあ、きっかけではないと思うんですけれども、そういう言い方をされてなかったんで、うん、ただやっぱりすごく影響されたっていう風な言い方をしてくださって、その方が多分25歳とか6歳とか、
あ、そっか、もう若い方はその当時の出会いさんの戦隊ものを見てる方もいるんだ。
見てた方で、
まあ、ちょうど冒険者が今年20周年
ですね。そうなんです、
なるほど、
はい、ですからおそらく、ね、その頃の5歳の子たちが
25歳とか、
はい、
うん、
そういう風に言ってもらえたことが僕にとってはなんかすごく嬉しくて、
うん、
やっぱりそういう風に思ってください。 ださる方もいると思うんで、うん、僕もしっかり演じなきゃダメだなっていうところは、うん、ただやっぱりイメージとしてですけども、自衛官ってこうすごいしっかりしてるみたいな、うんうん、もう隙がないみたいなイメージがあったんですけど、やっぱり現場でお話しさせていただくと、本当に25、6歳の方なんかは普通の青年であったり、
うん、そうなんですよね、はい、うん、
だけど一歩話が踏み込むとすごい顔つきが変わったりするんですよね、
はいはい、
そういうところなんかすごいかっこいいなと思った印象があります。
君もね、普段と芝居すると全然違うもんね。
なんかそういう風にすごく言われるんですけどね、その意識はしてないんですけど
で、自衛隊の方たちと一緒にバーベキューもしたんでしょ、だって撮影中に。
そうなんです。
そうなんですか。
そうなん
です、
はい、
それは監督は呼ばれない中で。
自分も呼ばれました。呼ばれたというか、はい、まあ、主催したに等しいんですけど、
うんうん、
彼が言い出しっぺになって、彼と竹島ゆかですね、
はい、
が一緒になって、撮影の現場ってやっぱりこう全てお弁当なんですよね、
はいはい、
でやっぱり冷たいお弁当を今日お疲れ様でしたと、
うん、
で装備品持ってきていただいてるんで皆さん帰れないじゃないですか。
そうなんですよ、
本では、
はい、
なので皆さん泊まり込むということだったんで、
はい、
もうコンビニ一軒ないんですよ周りに、
はい、
山の中に、
はいはい、
なのでこのままで弁当を渡しただけは申し訳ないから。
あ、その撮影現場は竹山じゃなくてですね、
そうそう、
あの、はい、別の山の中のところでね、
はいはい、でちょっとなんかじゃあおもてなししたいねって話したら、
はい、
じゃあバーベキューやりましょうってみんな、うん、そういうことになって、
はい、
普通やっぱり撮影中ってなかなかこう気もそぞろでこういろいろなことに集中できないんですけども、
はい、
まあ自衛官の方たちのためならやりたいですってみんな言ってくれて、
うん、
みんなして食材準備して、
はい、
ね、終わってから夜、
はい、
遅くまで、
はい、監督にも付き合っていただいて、はい、
あ、なるほど、は
い、その時の交流で自衛官としての心構えであったり、
はい、
どういうことを考えてるのか、佐賀県に行った時どうだったのかという話を聞けたのは、
いいですね、
すごく俳優にとっては大きかったと思います。
なるほど、なるほど。
それまでにそのなんていうんですかね、その災害派遣に従事したあの自衛官の方からお話聞かされたりとか、うん、あの監督の実体験を伺ったりとか映像を見てたりとか、そういうのはすごくたくさんやってたんですけれども、やっぱり実際に自衛官の方と話すっていうのはまたそれとは違う経験知識を得られるので、本当に貴重な時間だったなと思います。
あの自衛官とかってやっぱあの保守義務があるので、
はい、
自分が今何をやってるかとか、実際にその派遣された先で何が起こったかっていう話とかって、はい、家族とか親にも喋らないんですね、
はい、
まあ喋れないって言った方がいいのかな、
はい、
うん、喋る必要がない、そういうのがあるんで、ちょっとお互いに心がねほっとした時にポロッと出てくる本音とか、
はい、
そういうのをやっぱり聞かれると、それはもうあのすごく経験値になったでしょう、
はい、
として
。いや本当に貴重だなと思いました、
ね、
もうあの撮影でテントとか自衛官の方が自ら設置してくださるんですけど、
はい、
その基地でもそのデモンストレーションみたいなやってくださった時
が、駐
屯地デモンストレーションとかしてくれた時もあったんですけども、手を抜かないんです。もう何をするにしても、
うん、
杭一発、杭よしの、うん、その掛け声とかが聞いてるだけでもう身が引き締まるというか、
あ、
はい、こんなに隙見せないんだな普段はって、
はい、
いうのをすごく感じましたね。
はい、でなんかあの今回のこの先生に関してのさまざまな広報的な形で SNS も使って、
はい、
あの発表されてるみたいですけど、はい、なんかあの小泉防衛大臣の X で随分バズったんですって。
そうなんです、あの、うん、防衛大臣がありがたいことにあの投稿してくれたおかげでですね、
ええ、
あのいろんな人が見る機会っていうんですかね、
はいはい、
知る機会をいただけましたので、
は
い
は
い、
うん、
あの SNS で多くの方からあのご声援をいただくことになりましたね。
反応が相当ドーンときた感じですか。は
いはい、いやもうあの防衛大臣の投稿以来もうフェーズが変わったという感じですね。
ああ、そうですね、ありがたいですね、
はい、ありがたいです、
うん、まあね、現職の大臣ですし、
はい、
まあ、小泉さん自体もなんか映画先生すごく注目されているってね、
はい、
ご本人もあの言われてるようですし、まあ、あの陸上自衛官とね直接触れ合う機会がない一般の方もとても多いと思うので、
はい、
なんかのきっかけにやっぱりこういう形で知ってもらえればなと思うんですけど、なかなかこの安全保障の映画とかってよっぽど何かないとなかなかね行ってみようかなとかって思わないと思うんですけど、はい、そういう意味ではやっぱりあの現役防衛大臣がちょっとこういういい映画面白そうだよって言ってくれたのはいい効果でしたね。
はい、またあのこの映画がそうなんですけれども、
はい、
やっぱり支援する側される側っていうふうに 思われる方多いと思うんですけれども、
はい、
その中で自衛官の方、被災された方、その人たちが交流することによってお互いがお互いに向き合う瞬間とかっていうのも描かれるので、やっぱそういったところを見ていただきたいなと僕は思います。
はい
はい、
もうどこまであの内容に触れているのかあれなんですけど、
そうです、
あの、まあ、映画の話じゃなくて事実の話でね、災害派遣とかに行ってもみんながみんな自衛官に対してありがとうってわけじゃなくて、中にはやっぱり自衛隊のことをよく思ってなくて、気持ちよく自衛隊のそのサポート、ナショナルサービスに対してありがとうございますって言ってくれないような人たちもちょっといたりもするんですよ。そのあたりのことをこの映画の中でも上手にこう描かれてるなってちょっと思って、うん、別に否定的ではなくてね、ちょっと現場での葛藤という意味で上手に描かれたなと思ってね、うん、すごくリアリティがあったですね。
東日本大震災の発災約1週間後からですね、
はい、
今の現地に7回ほど行きまして、
うん、
まさにその自衛隊の方々の災害派遣の活動を目の当たりにしましたし、実際にその避難所にもだいぶ行きましたので、さっき彼が言ったような支援する側とされる側という面でも、うん、俯瞰でこう両方見れましたので、
うん、
やっぱりそこで起きたことごとを、まあ、映画のエピソードの中にたくさん入れたっていう感じですね。
うん、いや、はい、でもすごく綺麗にまとまってた気がしますね。はい、もう私も試写会で見させていただいたんですけど、本当にリアルだなと思いました。はい、感動をわざと呼び込むためにお涙頂戴で作ったりそういう感じではなくて、本当にリアルでした。
ありがとうございます。
うん、すごいこれは映画としても秀逸ですけれども、一つの日本の自衛隊の歴史という意味でも作っていただいてよかったなと思いますし、ちょうど15年に目にあたって風化するような時期ですからね、
はい、
改めてみんなで思い起こそうっていう意味では本当に監督のやられたことって大事なことだなと思いましたよ。
そうですね、東日本大震災から15年、そして熊本の震災から10年ということ
節目ですね。
節目ですんで、
うん、
やっぱり日本はいつどこで大きい災害があるかわからないというふうにずっと言われてますし、これから大きい震災もあると予想されてますんで、はい、
うん、
やっぱり自衛隊の活動っていうのに我々国民が大きい理解を持っていくのはすごく重要だなというふうに思いましたね。
そうですね、はい、なんかまだまだお聞きしたいことがあるんですけど、はい、一度ここでですね、出会いさんに曲を選んでいただきましたので、はい、曲紹介の方行きたいと思います。
はい、
では曲紹介お願いいたします。
はい、ですね、この曲歌詞がすごく良くてですね、うん、温かい人の優しさにから続く歌詞、まあ、聞いていただきたいと思うんですけれども、やっぱり先生にも合ってるんじゃないかなと思って、うん、
はい、
この曲を選びました。ロードオブメジャーで大切なもの。
はい、ありがとうございました。
出
会いさんででも予備自衛官法なんですよね。
そうなんです。僕もやりたかったんですけど、やっぱりその仕事もあるので、
はい、
どうかなと思って自分の事務所の会長に相談したんですよ。
はい、
そしたら全然いいよ、やってこい、
はい、
親にも聞いたら大丈夫だよ、自分の国は自分で守るんだからって結構そういうスタンスだったので、やっぱ僕は支えられてたので、
はい、
周りに理解してくださる方が多かったんで行けたんですけれども、
この予備自衛官法になったのは映画の前後っていうタイミングはいつ頃なんですか。
後です。
あ、終わってから、
はい、本当は話伺った時にその前にすぐ行こうと思ったんですけど、うん、その申し込みのタイミングが合わなくて、
はい、
で結局映画終わって行ったんですけれども、やっぱ驚きましたね。全年代がいるわけじゃないんですね。
あ、はいはい
はい、で7割ぐらいが20代前半もしくは20代の方で、うん、大体それ以外の方って40代超えてるんですよ。間がいなくて、やっぱり僕みたいに一応まあ自営業という要はフリーランスという形でやってる人たちなんですよね、はいはい、40代以上の方って。
まあそうですね、
社長さんとか
30代とかね、やっぱりなかなか仕事をちょうど覚えなきゃいけない時期だったりするから、はい、ちょっとこう余裕がなかったり、
はいはい、そのまとまった休みが取れないっていうのもあると思うんですけど、
はい、
5日間フィックスで行かなきゃいけないので。
何人ぐらい集まるんですか、その訓練は。
大体
自分がいたところは
40人なんです、1回の訓練40人で、はい、で、さっき言った7割ぐらい20代、
はい、
でそれ以外だと40、50代の人がまあ5、6人、
はい、
であとは女性の方ですね、10人ぐらい、大体要は3割ぐらいが女性の予備自衛官補の方たちと一緒に訓練してます。あれ説明があれですかね、
うん、いや
30人ぐらい男性で10人
7割、6割7割が20代で、 で50代ぐらいが 5,6 人で、はい、でその後3割ぐらいが女性って、なんか今自分
4,50 代いなくなってしまいました。
違う違う、年齢の話をしてたはずなのに急に男女比の話になったの、はい、男女比はどうなんですかって聞こうと思ったんです。
すみません。なるほどなるほど、確かにそうですね、う
ん、はい、女性とはでも例えば代謝というかね、
はい、
量というか、はい、そういうところは別でしょ。
別です。
訓練は一緒なんだ。
訓練は一緒です、はい、建物別で訓練が一緒です、
ね、うん、あ、同じことを一応同じその40人の中でチーム編成してやるみたいな。
はい、
うん、どんなことやるんですか、ま、具体的に。
ですね、やっぱ1回目の訓練は先生でも出てきますけれども、気をつけ不動の姿勢ですよね。
あ、いわゆる基本教練、
ね、基本教練です、はい、それを徹底的に取り組まれます。
安めの姿勢、気をつけ、はい、敬礼とか、はい、更新とかもですか。
更新とかもやります。
ですよね、
はい、うん、で2回目からは、小銃持たせてもらって、簡単に言うと歩幅前進、いろんな種類あるじゃないですか、はいはい、
あとあれですね、銃を持った時の基本教練で、はい、立てつつとか、
そうですね、捧げつつ
控えつつとかね、はいはい、銃を持った時に出る号令に対してどう動くかっていう、ね、
そうですね、はい、うん、そういうのに今やってますね、この間の訓練。
今何回行かれたんですか。
今2回計10日間、はい、
一般の皆さんが来てると思うんですけど、はい、どうですか実際この交流してみて。
僕基本的に人とコミュニケーションを取るのが苦手で、もう監督よく分かってると思うんですけど、現場でもなかなか仲良くならないんです、役者の方と。
撮影の現場でってことですね。
そうです、相手がどういうスタンスで芝に挑んでるか分からないので踏み込めないんですよね、うん、ここで喋りかけていいのかみたいな、うん、結構そういうのがあって、人とコミュニケーションを取るの苦手なんですけど、なぜか予備自衛官補の訓練では20歳の子と仲良くなりまして、はい、この間食事も行ってきたんですけど、
男性の方、
男性の方で訓練してる中でやっぱ意気投合しまして、すごくしっかりしてて考え方が、で彼は自衛官になりたかったんですけど、
はい、
自分のやりたいこともある、だから自分のやりたいことをしながらどうすればいいかって考えたら、予備自衛官補に行くしかないと、その場で決めてすぐ応募したらしいんですね。
大学生ではなくても。
大学生なんです。
あ、今大学生。
大学生です、
はい、だから今気になるのは、はい、自衛官になりたかったっていうのね、そのワードだけであれなんだけど、はい、なんで自衛官になりたかったのか知りたい、ね、
やっぱりその自衛隊は、うん、国を守る最後の砦だからっていうのを話してたんです、20歳の子が。
へー。
だから自衛官がいなくなるとダメだから、うん、やっぱりそういう仕事に就きたいと、
うん、
だけど自分のやりたいこともあるっていうのを相当葛藤したみたいで、うん、彼の中では結構そういう若い方がいるんです、たくさん。
嬉しいですね。
そういうことを知れたのが僕はすごく驚き で、
うん、
で予備自衛官の訓練して何がいいかなと思ったのが、やっぱいろんな年代の方と同じ訓練をして同じ釜の飯を食ってコミュニケーションが取れる、そしてその先自分はどうしていきたいのかっていう話ができるって素晴らしいなと思ったんですよね。普通に働いてるとそういうことはなかなかできないので。
なるほど、
はい、本当に貴重だなと。
もう一つ聞いていいですか、はい、1回の訓練が何日ぐらいで、はい、今2回行かれたって言いましたっけ、はい、訓練自体は興味がある人が普通に来ても体力的についていけるような話ですか。
体力的には全然問題ないと思います、
はい
はい、僕が昔やってたアクションの練習の方が100倍きついと思いましたし、うん、精神的にもそっちの方がきつかったですけど、
はい、
予備自衛の訓練っていうのはやっぱりやりがいがあるんですよね。 なんていうんですかね、覚えなきゃいけないこと、やらなきゃいけないことって膨大なんで、
はい、
それで必要なこと自分でメモ取って必要なもの、
うんうん、
で聞いてない人にはちゃんと伝えてあげなきゃいけない、
うん、
そのなんていうんですかね、集団生活に必要なスキルも身につきますし、
うん、
重要なことをピックアップして自分で選出してそれを皆に伝えるっていうスキルにも身につきますし。
で何日ぐらいあるんですか。
全部で3年間で45日の訓練終了させなきゃいけなくて、
はい、
1回の訓練がだいたい5日間、4泊5日で組まれます。
うん、なるほど、
はい、
じゃあまあ1週間ないぐらいのデイウィーク行くみたいな感じですね。
はい、
うん、なるほど。いやぜひね、関心を持たれて行ってみたいなと思うけど、いろいろ迷われてる方も出会いさんのお話聞いてね、ぜひ一回チャレンジしてみたいなと、
はい、
ありがたいなというふうに思いますね、
はい、すごくいいと思います、
うん、
はい、
はい、じゃあもう今日はね、いろんなお話を聞けてありがとうございました。
すいません。
最後にぜひこの先生を見ていただくにあたってリスナーさんに一言お願いいたします。
はい、これは東日本大震災をテーマにした災害派遣の映画になりますけれども、その中で描かれる人との交流、そこで得られた思いを人がどういうふうに自分に向かい合うのか、そういったところもしっかり描かれているので、そういったところも見ていただきたいなと思う映画です。
はい、 陸上自衛隊全面協力の映画、ね、はい、ぜひ見ていただければと思います。
はい、
柿崎裕二と宇多隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。シャトーメルシャン長野シャルドネ2024、いかがでしたでしょうか。
すごくバランスも良くてね、うん、ちょっとあのミネラル感もあって、すごく余韻があの長く続くいいワインですね、はい、私は好きです。
リッチだなと思う、
うん、チーズ系にもよく合いましたね、本当に、ね、美味しかったです。
はい、はいはい、美味しかったです。
シャトーメルシャンはウェブサイトもございます、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
鑑賞券の方のご応募もありがとうございました、はい、発送を持って当選に返させていただきました。どうもありがとうございます。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇多隆、そして今夜のゲストは
俳優の出会い正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。